い、8月13日金曜日、木曜日の23時を回りまして、ウキモダンミュージックラジオの時間です。ウキモダンことフローティングクラウドボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。すごく修羅場です。あさってはもう、コミックマーケット76本番なんですが、CD がとりあえずできていないのと、印刷物にトラブルが今発生して、どうしたもんかっていう感じですね。はい。曲もまだもう一曲やらなきゃいけないんですけど、歌詞の印刷物がね、もらったデータを印刷したら、フォントの関係かなんかわかんないですけど、ちゃんと印刷できないんですよね。どんなに色とかを濃くしても。うん、特殊なフォントっぽくて、PDF 形式でもらってるんですけど、どう頑張っても、印字ができなくて、もうぶつ切れみたいな印字になっちゃうんで、これは自分で作るしかないのかと思いながら、でもどうやって作っていいのかわかんない。昔はね、すごい歌詞カード、リンクシェルで会いましょう、天気予報までかな、天気予報までの歌詞カードってワードで打ち込んだものをまず印刷して、で、それを別の紙に貼って、こうなんかね、A4 用紙1枚で歌詞カードが2枚綺麗に作れるような、この図画工作をしてたんですよ。2年前までは。で、2年前の冬からは、その、ウェブサイトのデザインをしてもらってるね、ラフ君に、PDF でちゃんと印刷しやすいようなやつを作ってもらってたんですけど、今回いただいたデータがどうもどうもうまくいかないということで、今から作り直しかなっていう。でも僕にその知識がないからね、どうしようと思って、どうしようかなっていう感じですね。今マジヤバですね。はい、多分またアナログ方式になるような気がしないでもないですけどね。多分1枚ね、テンプレートを用意して、それを印刷するんじゃなくてコピーする、コピー機能がついてますね、プリンターにコピーしていくみたいな、そんな感じになるんじゃないですかね。はい、ちょっとどうなるかまだまだ、予断を許さない、そんな8月13日ですが、まあ、本番までね、泣いても笑ってもあと2日なんで頑張っていきましょうということで、毎度毎度金曜日にお送りしているラジオは、先週は僕がちょっと曲のね、今バックで流れてる Falling Summer っていう曲の、なんつうんだろう、なんて言ったらいいんだろう、 Falling Summer っていう曲の、マスタリングというかミキシング作業がありまして、こちらがもう夜中、もう本当にね、ラジオが始まる時間になっても終わらなかったんで、しかもそれをやってたのが、豊島さんの家でやってましたんでね、もう絶対京都無理っていう感じで、一応事前には、今日なしねっていう告知はさせてもらったんですけど、先週ラジオができなくて、で、今週は今週で、明日からもう僕は旅立ってしまうので、木曜のうちにね、やっとかないと。2週連続なしっていうのを僕もね、喋り足りないところがあるんで、ちょっとね、告知もままならずでしたけれども、木曜日やらせてもらってます。はい、聞いてる人がいるのかどうかっていうのは、僕の方からちょっと全然わからないので、まあ聞いている方はね、書き込み等々いただければいいなと思います。先週は水曜日に桃を買いに行きました。岡山県岡山市の農協と、あと中央卸売場、中央なんとか市場、なんつうんでしょうね、あれ。忘れましたけど、市場に行って、わざわざ桃を買いに岡山まで行きました。っていうのは、これ僕の友達が物流関係のお仕事をね、昔していて、で、それで、そっちに出向してたことがあって、なんか農協で働いてたことがあるらしいんですよ。桃の、まあ、検品から、その出荷って言うとおかしいな。その農家から来たものを、その、店に卸す、 まあ中間ですよね。の仕事をやってて。で、ね、そのつてで、まだ、市場も農協の方にも知り合いがいるということなんで。で、ああいうところの僕らが目にする桃とかって果物ってやっぱ綺麗なやつばっかりで、だからつって農家で採れる桃とかが、そんな全部が全部綺麗なはずはないですよね。そういう、ちょっとした傷物。最近流行りの曰く月じゃない。あれなんつうんだっけ、曰く月。みたいなね。まあアウトレットですよね。はい。そういう、販売をしてくれるっていうことで、特別にね。一箱1000円ぐらいで。ギフト用の桃の、ちょっと形が悪いやつ。型落ちみたいなやつなんで、味的には糖度とかそういうのを言うんですけど、甘さをね調べる、糖度としてはもうギフトと一緒っていうことなんで、一箱買ったらそれこそ5000円6000円するような桃を1000円で譲っていただけるということなんで、毎度毎度ですね、車中が桃の匂いで充満するぐらい買って帰るんですけどね。僕と僕の友達と、まあさらに、今回は岡山で現地で、いつもお世話になってるスノーさんなんかを拾ったり、してね。で、みんなでなんかものすごい数の、もう15、6箱買ったんですかね。買って。で、さらに、市場に行ったら市場に行ったで、贈り物用の桃なんかも買ったりしますんで、市場はね、これも、僕らもつてみたいなので行ってるから、実際一般の方、一般で入ってどうなのか、買えるのかどうかわかんないですけど、僕らはその、市場で、いわゆる販売してるというか、卸値の1割増しで買わせてもらってるんですよ。それでも店で買うことを思えば、まあ6割ぐらいの値段、6割、7割ぐらいの値段で買えてるらしいんですけどね。で、もう僕らはそうやって1割増しぐらいで買わせてもらってますけど、もしかしたら一般で、なんだろう、何のつてとかもなしに行っちゃうと、まあ下手すりゃ買わせてもらえないか、まあもっとマージンを取られちゃうとか、っていうところですけど、楽しいですね、市場。なんでもはないですけど、割と何でもあって楽しいですね。あ、こんな果物あるんだっていうのとか、あ、こんなマニアックなもん置いてんだとかっていうね、ドラゴンフルーツとかね、そんな決体なもん置いてあったりとかして。で、岡山は僕今回、というか去年ね、話に聞きながらも結局買わずに帰った桃太郎ぶどうっていう一箱を一房かな、一房が5、6000円する桃らしいんですけど、これを市場で買わせてもらいましたね。2500円くらいで買ったのかな。皮はあるけれども、皮ごと食べれる種がないっていうね、種なしぶどうなんで。大きさ的にはもうほら、巨峰みたいな、あんな大きさですよ。マスカットっていう方が近いかな。色的にも、もう完全にマスカット。もう知らない人が見たらマスカットって言うんじゃん。ないかっていう見た目のブドウなんですけど、種もなくてもうそのまま食べられるっていうことなんでね、いつも市場に行った後は牛窓っていうね、オリーブで有名な牛窓、岡山県牛窓市かな、牛窓町かな、まで行きまして海水浴をするんですけれども、その海水浴をしながらね、ちょっと酒のあてに桃太郎ぶどうみんなでつまみました。非常に美味しかったですね。桃良かったです。まだ冷蔵庫の中にあるんですよ。もう、今日中に食べないと帰ってきたらえらいことになってくる。そうなんでね。いくら冷蔵してたところで。桃は足が早いのがね、辛いところなんですよ。すぐ傷んじゃいますからね。ちょっとした傷があったりだとかしてね。よく冷蔵庫なんかでも、その置くところが網目状になってたり、網目状というかね、こう、そんなのになってたりすると、そこの模様のところから桃が傷んでくるとか、そんなのもありますので、注意して食べないといけないんですけれども、美味しかったです。はい、それではお手紙をいただいてますので、ガンガンと、 読んでいきましょう。2番ボースさん、拝聴、明日出発ですと。東名の上り線まだ通行止めですが大丈夫です、僕は新幹線で行きます。
無理ですね。
はい、あの冬込みの時は同じ同人サークルの奈良というか、大阪でね活動されてるスプライトウィングさんと一緒に車で行ったんですけれども、今回もね、あのスプライトウィングさんは今日出発してるらしいです。はい、僕ちょっと用事があって今日昼間電話したんですけど、あの僕がね CD を作るために必要なものがね一個だけ欠損しててというか買い忘れてて、持ってるって持ってたら持ってきてくんねえかなって電話をしたんですよ、スプライトウィングさんのところに。でまあ今日出るからっていう話で、そうですよね、透明通行止めしてましたもんね。でもどこが通行止めなの、あれ中央道行ったら別に大丈夫っていうことかな。じゃあ、うん、去年の冬は中央道じゃなくて東名で行きましたけどね、僕は個人的には中央道の方が好きなんですけど、でも関西から行くと今新名神っていうのがついちゃって、いやおうなく東名に行く方が早いのかなっていうルートですからね。まあ、僕はあの明日の昼過ぎまでおそらく今から寝ずに作業をし続けないといけないと思うんで、全く車とかは無理です。はい、明日の夜にはねもう東京で用事があるので、前乗りします。はい、3番坊さん、いわくつきっていうな、訳あり品って言ってくれ、それだそれですよ。はい、訳あり、いわくつき、まあニュアンス的には伝わったんじゃないかなと思います。あれですよね、おせんべいとかでもなんかこう割れ線とかって言いますよね。割れ線ってなんか割れてるのを専門に買う人みたいですよね。割れ線なんかいいな、割れ線っていう言い方ですね、割れ線で。そんなんもありますよね。なんかケーキとかでも結構あるらしいですね。僕の、友達がチーズをとろけるチーズとか、ああいう雪印のあれを作る工場で働いてて、でやっぱりね、あのさすがの雪印なんか車内販売みたいなので、そういうのは結構あるらしいですね。うん、ああいうのは羨ましいですね。はい、たまに夕方とかの情報番組見てると奥様がそういうのに訳あり品に群がる奥様的な番組やってますよね、特集ね、ニュースで。あれ羨ましいなと思って、僕ケーキが大好きなんで甘いもんが大好きなんです、とりあえず。だから、一回、ケーキとかね、そういうので手に入れたいななんて思ってます。はい、リンゴとかみかんとか、そっか、リンゴ会社で大々的にやりましたっていうのは、会社、坊さんの会社でリンゴを大々的に売ったっていうことなんでしょうかね。リンゴも大好きですね。はい、あの三富士最高です。4番およよさん、こんばんは、拝聴させていただきます、ありがとうございます。最近流行りというと訳ありでしょうか。そうそうそうそう、いわくつきって言ってダメだよね。はい、訳ありです。なんでしょうね、あと他に訳ありとかでも言ったら、服なんかのこのアウトレットっていうのもあれも訳ありとかね、そんなんですもんね、言ったらね。なんかプリンターのインクのあのリサイクル品とかも、あれもなんかちょっとした訳あり品みたいな感じですよね、そういうニュアンスで言うと。僕も前よく詰め替えカートリッジとかいろいろ使ってたんですけど、今回ねジャケットをすごい素晴らしいジャケットも書いていただいて、昨日かな、インクは全部新品にしました。もう途中の使いかけを使い継ぎ足したりとかね、もう今回はそれはやらないでおこうと。もうせっかく書いていただいたイラストなんで、あの一番いい状態で、CD にしようと思いまして、今回全部インクをね詰め替えて、おかしいな、なんだろう、インクを交換してね、カートリッジ総特化して臨んでおります、印刷。だがしかし、カードが やばいんだよ。その PDF とか詳しい人ちょっと来いっていう感じです。はい、誰か今から手伝ってください。5番ニルスさん、こんばんは、拝聴しますが、ありがとうございます。会場では熱中症や新型インフルに気をつけてくださいね、ということなんで、なんだっけ、熱中症っていうのは僕はあんまり縁がなくて、特にね、外を出歩かなかったりするんで、ああいう即売会会場って通路と売ってる人たちのいるところってすごく温度差があって、2度とか多分余裕で違うと思うんですけど、外で歩いてる皆さんに比べたら、一応ずっとほぼ立ちっぱなしなんですけどね、僕らも。それでも随分マシな方だとは思います。で、新型インフルなんですけど、僕は本当にインフルエンザにかからない人間でして、まあいつかかかるんでしょうけど、世間がインフルエンザインフルエンザって言ってる間にも全くそういう兆候が出たことがないので、社会に出てというか、まあアルバイトとかも含めてね、だと初めてアルバイトしたのが15歳の時ですから、違うな。大きな声で言えないけど、小学6年生から新聞配ってたな。まあ、それは置いとこう。普通の企業でバイトをし始めたのが、初めてしたのが15歳だから、もう16年ですよね。16年の仕事歴で、休んだことが一回もないんですよ。体調不良とかで。まあまあ、健康が売りなんでね。はい。なかなかかからないですね、そういうのは。途中で具合が悪くなってゲーゲーやってたら帰っていいよって言われたことはありますけどね。はい。そんなのはありますけど、ノロウイルスの時でも頑張って出勤しましたからね。ノロウイルスって分かってたら多分出勤するなって言われたと思いますけどね。その時ノロウイルスだと思わなかったんで、終わってみりゃあれは多分ノロだったんだなと思って。結局、病院も行かずに直しちゃいましたけどね。6番ボーさん、通行止めは、上りの、これなんつうの読めない、読みづらい、中央道に迂回すれば大丈夫ですが混んでるみたいなんで、三坂や河口湖から東名の御殿場に抜けるのがおぬぬめということですね。高速が1000円になって何人かで乗り合わせていくんだったら、車っていう選択肢は十分考えられたんですけど、今回は回避しましたね。やっぱ混んでるっていうのがね、普段より混んでるっていうのもありますし、まあ、今回 CD の作業も超ギリギリになってるっていうのがあるんで、ね。あと、現地で車を置くのもまた若干めんどくさいですよね。これ言い出したらキリがないんですけど、本当に。うん。どこに置こうかで何日置くんだっていう感じですから。その辺も考えるとね、車、まあ安くて気楽ではありますけど、まあ駐車場のこと考えると本当に安いかどうかっていうのは微妙なところがありますよね。はい。新幹線もね、楽っぽいんですけどね。乗ってる時間短いから楽なんですけどね。僕結構、会場にちゃんと発送せずに、自宅からまた持っていかなきゃ、CD とかもそうですけど、自宅から持っていかなきゃいけないんで、結構大荷物だったりするんですよね。去年かな、一昨年かな、一昨年の夏なんかは段ボール箱を抱えて新幹線乗った記憶がありますから、うん、だから結構新幹線乗ってしまえばいいんですけど、乗るまでね、歩いて10分で新幹線の乗り場ってわけじゃないんでね、新幹線乗り場に行くまでが大変ですよね。自宅から最寄りの JR の駅まで行って、そこからまた京都駅ですよ。プロセスが結構だるくて、帰りもね、新幹線で帰ってきても、その京都駅から家までっていうプロセスがね、僕は本当に辛いなって思うんですよ。その点で言うと車はありなのかなっていう 気がしますけどね。でも帰りの運転も辛いんだろうな。帰りの運転は辛いでしょうね。まあしばらくは新幹線です。7番ニルスさん、私も風邪は毎年行きますがインフルエンザにはかかったことがないですねと。風邪、そうですね、風邪も僕はやっぱり引きますね。さすがに引きますね。多分頻繁に風邪は引いてるような気がしますね。だいたい、ああ頭痛いなとかっていう時って、店のエアコンが効きすぎてたりだとか、変な格好で寝たりだとかっていうね時が多いんで。でもなんかインフルエンザはかかってて気づかないなんてことはないのかな。気づかずに治っちゃったなんてことあるんですかね。そういうのがあるんだったらもしかしたらかかってたのかもしれないですけど、でもそんな辛かった出来事がないんで記憶にないのでね、おそらくは大丈夫なのかなと思います。8番坊さん、近所ならお手伝いに行けるんですけどね、本当が足りないとかわかんねえ、当日行けないのが返す返すの残念。そうですね、はい、データだけくださいみたいな感じですよ。歌詞カード用のね、一人ね助手がいるとすごい楽なんですよ。 CD 焼いたりだとかっていうのもね、パソコンが今2台になった関係で、1台で何か作業しながらもう1台で別の作業ができたりとかってね、印字なんていう作業は言ったらもうなんか紙の交換だとか、まあ、CD の交換、一番めんどくさいのは CD の印字が一番めんどくさいんです。印刷がね、 CD 毎回毎回取り替えないといけないですから、普通のジャケットなんかはもうブサッと全部刺しといて何枚ってやったらもう勝手に時間かけてやってくれるだけですんで、その点はいいんですけど、 CD だけがね、焼くのもそうですけど一枚一枚やらなきゃいけないんで、はい、その辺が辛いかなっていう感じですね。そういう時助手がね一人いるといいんですけど、残念ながら僕の近所には誰も住んでなくて、唯一ねリングシェルの子が住んでて一回だけ手伝ってくれたことがあるんですけど、裁断作業ね、僕帯とかをつけてるのはあれ全部手でカッターナイフで切ってるんですけど、あの帯とかを切らしたらですね、すごい大雑把な切り方を仕上がりましてですねこれはダメだって、おめえはもうダメだって言ってね、それ以来手伝ってもらってないっていう感じで、やっぱりね、あとね、ラジオで以前、ゲストとかにも来ていただいたことがあるスパッチさんね、スパッチさんなんかにも手伝ってもらったことがあるんですけど、やっぱりね、難しいみたいですね。この、帯の形に一応切れるようにはなってたりとか、歌詞カードをちゃんと切れるようになってるんですけど、なんかね、コツがあるみたいで、普通に切るだけなんですけどね、なんか他の人がやると、いまいち、ちょっとズレがあったりだとかして、こう、全部の枚数を合わせてトントンってやるじゃないですか。そうすると、こう、綺麗になってないんですよね。いびつなやつとかがあったりとかして、なんかまっすぐなってないみたいなやつがあってね。多分僕も最初の頃はそうだったのかもしれないですけど、もう毎回毎回サイズが変わりませんから。どんなに中身の内容とかね、曲が変わったり、イラストが変わっても、あの CD のサイズだけは不変ですから、まあ、技術は上がる一方ですよね、そういう点では。はい。毎回毎回ね、CD プレスできれば一番いいんですけれども、こんな手もはないんですけれども、そこまででもないので、まあ、しばらく手で頑張っていきたいかなと思います。はい。そして、9番坊さん、体調不良で会社休んだことあります。ぎっくり腰か、ぎっくり腰は厳しいな、ぎっくり腰厳しいですね。僕もヘルニアなんですけど、椎間板のね、椎間板ヘルニアですごい立ってんのが辛い時ありましたけど、暇の時とか店で座ってたりしましたね、厨房の中とかでねいいのかって、それ仕事になってんのかっていう次元の話ですけどね。そうかな、ちょっとでも荷物持ったりする仕事とかでだったりとかするとね、体壊すとさすがに 物理的に仕事になりませんよね。ちょっと具合が悪いとかそういう次元じゃないですもんね。僕の先輩に黒猫ヤマトでドライバーをやってる方がいますけど、あんな仕事なんかだと本当にぎっくり腰とか来たら終了のお知らせですもんね。荷物持ったかったりとか無理ですもんね。あ、そこまで行ったら多分僕も休みますね。仕事にならなければ休んじゃいますよね。しょうがないです。10番スノースさん、こんばんは。まだ修羅場ですか？一番修羅場です今日。ラジオやってますけど、平成を装いつつ修羅場です。多分過去同人活動始めて丸2年になりますけど、過去最大級に修羅場ですね。怖くて明日の出発時間からの作業内容を逆算できないです。どっかで、あぶれるんじゃないかと思って、作業のね、作業量が、あふれてんじゃねえかと思って、ちょっと逆算するの怖いですね。はい。近ければね、何かお夜食持っていくんですけどね、嬉しいですね、でも、そういうのをね、言ってくれるだけでも。はい。むしろ、印刷を手伝ってほしい。裁断を手伝ってほしい、というところもありますが。はい。そして今回の新譜は、サマータイムという、曲ではありませんが、サマータイムっていう CD タイトルです。夏っぽい曲を詰め合わせた、シングルになりました。曲名の中にサマータイムっていう曲名がないんですけど、曲名はメインの曲はね、Fall in Summer っていう曲で、2曲目には天気予報ね、おなじみ天気予報を初音ミクで歌ってもらったやつを、やってます。ちなみに Fall in Summer も初音ミクでやりました。今回はもう初音ミクオンリーでやってます。3曲目、ビーチサンダルっていう曲、今作ってます。はい。まあ今作ってますって言ってもほとんど作り終わってるんですけど、ミクのね、調整とか、そういうところの段階ですね、今ね。はい。これラジオ終わったらやりますけど。3曲、作りましたんで。なんだろう。今回ね、コンセプト、本当に夏っていうコンセプトで作って、春先ぐらいからね、夏っぽい曲を作りたいなと思って、こう漠然と頭の中にメロディーとか歌詞とかがぼやーんとしたものがあってね、それがなんかだんだんだんだん具体化してきたら作り始めようと思ってたら、全然具体化してこなくて、はい、曲を作る手法とかって多分いろいろみんな皆さんねあると思うんですけど、僕はもうほとんど頭の中で作っちゃってから実際音を出してみるとかっていうやり方なんですよね。僕の相方の豊島さんなんかになると先にコード進行とかを決めたりだとか、大まかなもう曲のね、枠組みみたいなのを作ってしまって、でその中にメロディーなんかをどんどん乗せていくみたいな作り方をするんですね。僕の場合はもうメロディーが先にあって、メロディーとあと大まかな歌詞なんかが頭の中に先にあって、でそれを、乗せるための土台を後から組んでいくみたいな感じだから、僕の場合はふわふわしてるんですよね。どっちかというと豊島さんはちゃんと土台からしっかり作っていくタイプなんですよ。で僕はそのフラフラがですね、いつまで経ってもこう着地地点がなくて、結局曲を作り始めたのが7月入ってからかな、いよいよいけないと思って、とにかく何か打ち込み始めようと、ドラムだけでも打ち込みを始めようと思って、始めてね、ダンスの曲、ダンスっぽい曲とかってあるじゃないですか、ドラムが、ドンドンドンドンっていう四つ打ちしててね、よく街中とかで、ウーハーを積んだ車からね、聞こえてくるような、ユーロビートとまではいかなくても、そっち系の曲が作れたらなと思って、どうだろう、マックス、昔のマックスとか、あれユーロビート扱いになるのかな、あんなのとかをね、作れればいいなと思って作り始めたんですけど、ああいう曲って、土台になるドラムの音っていうのが全然こう 生の音とは違いますよね。いわゆるエレキドラムというか、リズムマシーンとでも言うか、なんかそういう独特の音を使ってて、でちょっと普通の生ドラムに比べると毛色が違うというか、作り方もおそらく違うと思うんですよ。生ドラムってもう基本的にキックドラムね、あとスネア、ハイハットで、まあタムだとか、もうセットが決まってるんですけどね、普通の生ドラムだと。で聞く機会が多いですよね。やっぱり僕らはなんか特にバンドをやってたっていうのがあって、自分で叩いたこともあれば、やっぱり人が叩いてるのをずっと見てるからイメージが湧きやすいんですよ。ドラムを作るときなんかでも、やっぱり僕なんかだと、その知ってる友達が叩いてる姿を想像して、あ、こういうフレーズだったら叩けるなとか、そういうのを想像しながら打ち込みをするんですよね。ただ今回そのエレキドラムみたいなので作ろうと思ったときに、自分がそういう音楽を聴いてこなかったり、自分で弾いたりとかっていう機会がなかったから、全然発想が出てこなくてね、どうすりゃいいんだっていう、そういう次元だったんですよ。はい。で、まあなかなかでした。とにかく、はい。結局ですね、どうしたもんかななんて、思った結果ですね、普通のドラムで、なんとかしていましたみたいな、そんな感じです。はい。結局のところは、そんな感じですね。まあ人に叩けないフレーズとかにしたんで、ちょっと、まあ、普通のドラムにドラムっていう感じではないかもしれないですね。はい。それがまあ今回作りました Fall in Summer っていう曲です。ミクが歌うのを前提に作ったっていう感じでもないんですけど、やっぱりね、この歌詞を書いてたりするとちょっと意識をしちゃうのが、ミクが発音しやすい音とか発音しづらい音みたいなのがあって、まあ前回天気予報でね、ミクを作った時に、あ、こういうのは苦手だなとかっていうのがあったんで、そういう部分では、気を使ったメロディーラインなんかにもね、ちょっと若干気を使ったところもありました。難しいですね、やっぱり。んで時間もちょっとなかったところがあって、ミクの調教を始めたのがもう本当ついこの間でしたんで、もう 2,3 日余裕があればもうちょっと綺麗な調教ができたのかなっていう感じですね。最近はミクを調教するのにも、単純に、初音ミクだけで調教するんじゃなくて、他にいろんなツールを使ってね、ちょっと人間らしくするようなシミュレーターみたいなのがあったりして、そんなのも今回活用してみたんですけれども、やっぱりそれも使い方が癖があって、本当にドロップ&ドラッグで綺麗にそうなるわけではないので、自分なりのニュアンスだとかアレンジを加えつつ、で、あとそのメロディーに沿ったものをちゃんと編集していかなければ、そのツールを使ってもね、やっぱり綺麗にならないということで、今回その辺で使ってみたはいいけれども思い通りのものにならなくて、まずそのツールの使い方をこの修羅場中に覚え込まなきゃいけないとかっていうところで、で終わってみれば、あのツールはこういう使い方をすればもうちょっとこうなったんだなっていうのが出たりとかしてね、そういう部分では今もったいないことをしたなっていう思いもありますけど、まあでも、こればっかりは、仕方がないのかなというところね、できたもんが完成品ですんで、何はともあれ、できてしまえばそれが完成品ですんでね。ちゅうことで、ちょっと曲を聴いていただきましょう。オープニングでも流しましたが、Fall in Summer 初音ミクです。今回、僕が、作詞作曲で編曲ほとんどのアレンジも、僕がやりまして、今まで豊島さん アレンジとか音作りってほとんど豊島さんがやってたりだとか、まあ僕の曲は僕がほとんどアレンジの 大筋というかね、まあこういうアレンジにしてくれっていうのは、決めるんですけど、でも最終的にこう豊島さんがそれに対してこう音をいろいろ作ってくるわけですよね。今回はもうそういうのがほとんどなくて、僕がもう音なんかも全部作って、じゃあこれをちょっと最後綺麗にしてよっていうぐらいしかなかったんで、そういう部分では今までの曲とはちょっと、違う雰囲気かもしれないですね。はい、ちょっと聞いていただきましょう。Call in Summer。聞いていただきました。フォールインスタマン、フューチャリング初音ミク、フューチャリング初音ミクみたいなのをパッケージに書いてたらしいですね。これフューチャークリプト、初音ミクの発売してる会社なんですけど、僕も今回初めて初音ミク使うっていうことで、その辺の使用許諾どうなってんのかなと思ってさすがに調べたんですよ。で、やっぱりね、大々的に初音ミクっていう言葉を、なんだろう、見える場所っていうか、ジャケットにデカデカと書くのはダメみたいなことが書いてありましたね。はい。まあ、イラストをね、見てもらえれば、初音ミクだっていうのが一発でわかるんで、そういう意味ではね、まあそこまで初音ミク、初音ミクって、大々的に書かなくてもいいのかなとは思いますけど、結局そうですね、今回ジャケット裏表どこにも初音ミクっていう言葉が、載ってないですね。内ジャケットのところに一応初音ミクとフューチャークリプトンさんの、名前だけは入ってますけどね。はい、まあ、その辺も難しくて、まあ問題になったりもしましたからね、その初音ミクの仕様に関することが。調教の方は、どうでしょうね。これ歌詞を見ないと多分何を言ってるのか聞き取れないんじゃないかなとは思うんですよね、本当に。 あの自分で作っといてなんですけれども、難しいですね。どこまでやっていいのかっていう難しさというか、どうすれば聞きやすいのかなっていう。ただ聞きやすいイコール歌として完成してるかっつうと、そうでもなかったりしますし、極論言ってしまえば、あのプロのアーティストでもよくよく考えたらね、歌詞見ないと何言ってんのか分かんねえよっていう人もいるしって、そこまで言ってしまうとこう逃げのような気もしないでもないですけど、まあこんな感じで作りました。歌詞を見ながらだと多分はっきりと歌詞が分かる当たり前だっていうのね、出来にはなってると思います。結構夏っぽい感じで派手なね、今までにはない雰囲気で明るく仕上がったんじゃないかなと思います。お手紙11番大将、こんばんみ、ありがとうございます。15日初コミケ見学の予定です。あ、本当ですか。カラオケしたいということで、コミケ熱いですよ、本当に大変だと思いますが、あの皆さんと一緒にぜひサークルスペースまで足を運んでいただけたらなと思います。当日はどのくらいなんでしょうね。天気がいいと、まあそれはそれでまた暑いんですけど、雨とか降るよりはね、湿度が高いとかの方が不愉快かもしれないですよね。うん。なのでちょっと、天気どういう天気がいいのかっていうのはまあわからないですけれども、まあカンカン照りよりはちょっと涼しいぐらいの気候だと嬉しいなっていう感じですね。僕のところのサークルスペース、最近は いつもそうなんですけど、だいたい壁の際の方ですよね、端っこの方ですね、うん、あの本当の壁っていうのは、あのこれコミケ特有のというか同人イベントかな、同人イベント特有の言葉で壁っていうのは、よくその人気のある人ね、よくその売れる人っていうのかな、やっぱりたくさん売る人って行列ができたりするんで、その行列を吐けさせるために、吐けさせやすい位置にいてもらうんですよね。でそういう方たちをその会場の一番壁側のところに配置したりとかするんですけど、だから壁側にいる人たちっていうのは大体売れっ子さんたちですよね。で僕らはその壁の人たちから通路一つ挟んでっていうところで、まあそれなりに中のもわっとした感じよりは外からの風も若干入ってきたりとかして、シャッターとかが開いてますんでね、若干入ってきたりして、それなりに快適に暮らせる位置だったらいいなっていうこれ希望ですけど、去年は非常に暑かったですね。去年の暑さは本当に無理でしたね。僕汗っかきじゃないんですけど、全然それでもこう流れる汗がとどまるところ知らないみたいな感じでずっと、流れ続けましたんでね、うん、厳しかったですね。コミケ対策、とにかくね、熱中症とか怖い人は帽子とかあってもいいのかなっていう気はしますね。あと、なんだろう。汗とかかきますからね。着替えとか持っていくと、その現地で着替えることはなくても、終わった後に、着替えたいっていうのは絶対あると思いますね。うん。自分がたとえ汗をかいてなくても、その汗まみれの人のところの電車とかにね、一緒に入らなきゃいけないので、そういう部分でこう気持ち悪かったりとかしてね、終わってこのシャバに戻って、例えば今ユリコンカモメだったら新橋まで戻ってちょっと着替えようかななんていうのは思うかもしれないですね。だからそういう点では一枚上着着替えがあってもいいのかなっていう気はします。はい。あとはまあ、暑い臭いが売りの夏コミですんで、まあ、ご自身のね、匂いは、わからないですけれども、 制汗スプレーなんかを各個人が振っておくとみんなが幸せになれるのかなっていう気がしますよね。あと冷えピタなんかもいろいろ効果的らしいです。僕は冷えピタとかね、北海道とかっていうああいう習慣が全然ないので、去年もあの人にもらってね、あの貼ったりしてたんですけど、冷えピタってでも一瞬ですね、貼った瞬間だけですね。あれなんかそれ以降はあのそんな別にどうってことはない感じでね、もうちょっとずっとあのそこを中心に体の温度をあのガタッと下げてくれるもんなのかなという淡い期待をしてたんですけど、実際貼ってもあの貼ってる他の場所、貼ってない場所から止めとなく汗がみたいなそんな感じでした去年はね。はい、去年は本当に暑かった。一昨年はそうでもなかったんですよ。僕は一昨年、3日目はサークル参加ではなかったんですけど、委託であのお世話になってましたんで、で3日目はだいたいサークルスペースにお邪魔させてもらってたんですよね。で結構涼しかったんですよ3日目。あ、だから通路を出るとすごく暑くて、だから結構通路とそのなんだろう、サークル側との温度差っていうのは結構あるのかなっていう感じだったんでね。まあ僕訪ねて来られた方もうどうしても暑かったら中入って来られるのもいいんじゃないでしょうか。はい、狭いと思いますけどね。うん、これもね、周りのサークルさんとかの都合でね、すごい段ボールすんごい積み上げてるサークルさんとかいますからね。どんだけ売るんだよっていう、だいたい1箱100枚なんですよね。こんなのをあの積み上げてる人とかいますんでね、本当にあのモーニング娘。がデビューできるんじゃねえかっていうぐらいの枚数を持ってきてるサークルさんも多分いらっしゃると思うんで、あ、そうだ、あとね、フォールインサマーなんですけど、今回ジャケットサマータイムアルバムじゃないシングルの CD ジャケットを書いていただいたのが、三枝むつみさんという方で、こちらの方ね FF11 の同人誌を書かれてる方で、3日目に参加される、ご予定になっております。はい、3日目東ホール C の 60A レイジングスタッフで、参加されます。従来でしたら FF11 ものの同人誌、まあ成人向けもありのっていう感じの、販布物です。一応今年のメリットポイント2で、発行された本は持っていきますというのと、あと書店通販が終了している期間も持っていきますという情報が出ておりますので、新刊は今回、なしということで、なんかね、こうジャケットを書いていただいた挙句、当人さんに新刊がないっていうのは、若干、悪いなっていう気がするんですけど、まあ、そのせいで、新刊が出なかったかどうかはまだ別の話としてですよ。はい。まあなんか悪いなっていう感じですね。最近は三枝むつみさん、商業誌の方でも、書かれてるそうで、7月発売の雑誌に、掲載されてる7月30日発売のエンジェルクラブ9月号に20ページ漫画を書かせていただきましたという、お話ですので、エンジェルクラブ近くにある方はぜひ買って最後さ、娘さんアンケートを入れていただいたらいいんじゃないかなと。僕ほんとイラスト、この方イラストが大好きで、まあ、FF11 の同人をするまでは存在ももちろんね知らなかった方なんですけれども、FF11 の同人でね参加するようになってからは毎回本を買わせていただいてて、で一回去年かな、去年の冬ですね、前回のコミックマーケットの時にサークルスペースに突然自分のところの CD を持ってお邪魔して、こういうものなんですけどってジャケットの依頼とかってお願いできるんですかみたいなことを聞いて、お時間が許す限り っていうね、あの快諾をいただいたんで、今回ルーズシグもジャケットお願いしてね、書いていただくことになりました。なんかこういうのもちょっと醍醐味ですよね。こういう活動をしてる、やっててよかった同人音楽ですよ本当に。うん、自分のこう好きなあのイラストレーターの方なんかにね、公然とって言うとおかしいけど、ちゃんとこう理由を持ってイラストをお願いできる、しかも自分の趣味のねイラストをお願いできるっていう、まあよくコミケで言うスケボーお願いしますみたいな、ああいうののちょっと一歩進んだ感じですよね。スケボーお願いしますなんかだとこうあり合わせのね画材でちょちょいっと描かれたイラストになりますけど、今回はもう CD ジャケットになるっていうことで、綺麗にいつもね、いつものその本の表紙みたいな形でカラーイラスト仕上げてもらってますんで、そういうのをなんかね、自分の普段絶対この方たちが描かないだろうジャンルのものをこちらの都合で描いていただけるっていうのは本当にね、妙理に尽きるというか、何妙理かわかんないですけど、妙理に尽きるっていう感じでしたね。嬉しいです。ホームページ等々には僕のホームページ、浮雲団ミュージックラボ、ブログの方もですけどね、トップページにはイラストが貼ってありますので、まだ見たことないっていう方はぜひチェックをしていただきたいなと思います。神々だな。はい。さてさて、僕は、今からさらにですね、作業をやらなければいけないし、歌詞カードの方もですね、どうしよう、フォトショップになんか貼り付けるかな、こう文章をそれを印刷して歌詞カードにうまくなるように設定、今さらというかね、本当にお前それでいいのかっていう感じですけど、僕フォトショップを使って線一本引くことすらできないんですよ。これ本当に僕のフォトショップってただの印刷ツールなんですよね。印刷ジャケットの印刷ってすごいシビアで、その横とか縦の範囲の指定がね、やっぱりもうミシン目っていうのが入ってますね、もともとそのミシン目の中にきっちり収めてしまわないと。でジャケットをお願いしてるわささんも本当にそこにきちっと合わせて仕上げてきてくれるんで、こっちでそのやっぱり印刷の設定によってね、こうずれたりするんですよね、初期設定だと。でそれをこっちでまた印刷きれいに出るように修正するんですけど、フォトショップがねそういうのはすごい細かく設定ができて楽なんですよね。それには毎度毎度フォトショップは使われてて、だから起動頻度もそんなに低いわけじゃないんですけど、絵を描くっていう点においてはもう一切使ったことがないので、さっきからね僕ラジオが始まる前からずっとフォトショップで線を一本、本当に一本線を引こうと頑張ってるんですけど、引けないっす。これなんかこう直線ツールみたいなのってないの、こういうのあるだろ、こういうのって普通ないのかな。だってペイントにはあるもんね、Windows その絵付けのあれの方がよっぽどわかりやすいけど、でもなんかね、機能的な部分で言うとあれじゃやっぱりできないと思うんで、なんとか Photoshop でね頑張りたいなと思います。はい、何から手つけていいのか分かんないですね、本当にね。だから CD が出ないとどうしようもないから、やっぱり先に CD を仕上げてしまう方がいいんでしょうかね。悩ましいところですね。はい、ただまあ印刷できなくてもそれはそれで、しょうがないので、何とかしたいなと思います。はい、ということで、あさって8月15日土曜日は東京ビッグサイトコミックマーケット76東3の41B にてフローティングクラウドお待ちしておりますので、ぜひお時間のある方はサークルスペースまで遊びに来ていただきたいなと思います。新婦サマータイムも持っていきます、数に限りがありますが、 どうせ売り切れることはないので安心して午後から来ていただいても結構です。最後には、初音ミク天気予報聞いていただいてお別れしましょう。それではまた来週は金曜日、浮き雲なミュージックラジオでお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。
曇り空の朝は、やっと落ち着いた。